通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月13日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、皆さんどうですか？土日いかがお過ごしですか？お休みの方、そうでない方、いろんな方がいるかもしれませんけどね。まあ我が家はね、まあ暦通りのスケジュールなので、基本的にはね、土日はお休みなんですけども、昨日ね、土曜日はね、ちょっとね、僕がね、日中はお出かけを一人でしていました。っていうのもね、あの社会福祉士会のね、まあイベントというか企画なんですけども、まあ地域ごとにね、まあ県を4つに分かれ区切ってね、地域のブロックを作ってるんですけど、まあそのブロックの中でね、僕はあの自分の住んでるブロックの幹事をしてるんですけどね、まあその幹事主催で、そのブロックに住む方々ねの社会福祉士さんの新人オリエンテーションと、まあ、第1回研修会というのをね、まあ、セットで組み合わせてやったんですけど、ね、その日だったんです。まあ、新人オリエンテーションって言っても、社会福祉士って結構、なんて言いますか、資格を取る年齢層が広くてね、まあ、もちろん、今回はね、来たのは、まあ、大学生が半分。60人以上いたんですけどね、大学生がまあやっぱり半分で、そして社会人が半分というか、まあ要は大学生っていうのはまだ資格を取ってない方々なんですけども、一応ね、どういう活動をしているかっていうのをまあ見に来てくださいっていう感じで、新人オリエンテーションとか研修にね、参加してもらった感じです。そして、まあ本当に新人の社会人の方がまあ中心になって、新人じゃない方もね、参加されてもらっても構わないんですけど、その時は有料みたいな感じにさせてもらってるんですけどね。で、その新人っていう、まあ基準が、社会福祉士会に入会から3年までは新人という扱い、要は社会福祉士会の新人ということでね、会の活動などをね、まあ、お話ししてさせてもらうということと、こともあって、そんな感じの立て付けにしてるんですけど、まあこれがね、新人が分かりにくいんですよね。学生はいいです。学生と分けて、あの真ん中で前半分社会人、後ろ半分学生さんみたいな感じで分けてたんでですね、学生さんは後ろに座ってるし、まあ見た感じも若いんでですね、全然わかるんですけど、前半分の社会人のね、社会福祉士さんたちね、これはね、本当に何歳になって資格を取ったかっていうのもバラバラ、まあ、僕も言うて35で取りましたから、はい、ということもありますし、あと入会したタイミングはいつからかってね、まああのどうですかね、職能団体にで会費はそれなりにするじゃないですか。で、まあ、社会福祉士、福祉業界っていうのは、まあ、発給とは言われていますので、そんなに賃金が高くない状況、そんな中で、まあ、年会費がね、まあ、1万5000円とかするわけですよ。まあ、会によってちょっと違うのかな、ね、皆さんが、まあ、専門職の方がいらっしゃって入ってる、あの職能団体のね、年会費とかもっともっと高いよっていう人もね、たくさんいらっしゃると思いますけども、社福にとっての年会費1万5000円は特にね、若い方にとっては結構死活問題かなというふうに僕思ったりしてます。死活問題とまでは言えないけど、まあ旨味ですよね、優先順位的には高くないんじゃないかなというふうに思ったりします。まあそこら辺はね、しっかりと啓発していってね、もっともっとこう旨味が持たせれるようなね、いやらしい話じゃないけど、ね、そういうまあ待遇向上みたいなところをね、ちゃんと歌っていければなというふうには思いますけども、そんな感じである程度ね、ちょっと余裕があってで会に入会される方っていうのも多いので、割と年齢層高めになりがちなんですよね。まあそれでもね、年齢に問わず新たな道をね、踏み出してくれた新人の方々ということでね、こちらもね、丁寧に対応させていただいた、いただけたんじゃないかなっていうふうに思います。まああの学生さんと、まあ、コラボでのグループワークとかもね、準備してすごくね、いい時間にできたんじゃないかなと自分的には思っています。まあ、もちろんね、改善点もたくさんありますけども、こういったことを繰り返しながらね、まあこの放送もね、社会福祉士をより皆さんに知っていただいて、社会福祉士になりたいなっていう人も増えていただければ嬉しいし、社会福祉士さんって、まあ、こういう視点があったり、こういう考え方があったり、こういうところで活動していたりっていうのを、社会福祉士とか福祉に携わっ ってない方にもね、知っていただけるような機会になればいいなと思って、広くね、発信させていただいているので、まあ、もしね、この放送聞かれている方で、社会福祉士さんと出会う方がいらっしゃいましたらね、あ、知ってますよ。社会福祉士さんのラジオ聞いてて、こういう仕事とか、こういう感じなんですよね、みたいなことを言ってもらってもいいですし、何かコミュニケーションのきっかけの一助になってもらっても嬉しいなというふうに思ったりします。はい。そんなわけで今日の本題にね入っていきたいと思います。今日はね日曜日です。1週間の振り返りとコメント返しをさせていただこうと思います。今日はですねナンバー483、1週間の振り返りとコメント返しからナンバー489、夜道のお開くライブですね。リセール、戦い切った者たちへっていうね、ところのこの7放送でコメントがついたのが4放送あったんでですね、この4放送のコメント返し、そしてその放送の振り返りを少ししていきながらお話ししたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、ナンバー483、1週間の振り返りとコメント返し。この放送にはね、もみじさんからコメントいただいております。ゆかりんりんさんはガジェットプロっすよ。私も教えてもらい、助けてもらってます。ということでね、ありがとうございます。犬のスタンプはね、ゆかりんりんさんなんですけどね、これはね、うちの放送よく聞いていただいて、なおかつコメントもね、よくくださっているゆかりんりんさんのことなんですけども、ね、ガジェットプロということでね、本当にね、お詳しい。この放送、このコメント、一週間の振り返りとコメント返信の前の放送とかをね、聞いていただければ、このね、会話の流れがわかると思いますので、よかったらね、気になる方聞いてください。うちの放送も層が厚い、いろんな方が聞いてくださってますね。ガジェットプロがいらっしゃる。これはね、頼りになりますね。僕も助けていただくことがあるかもしれません。その時はどうぞよろしくお願いします。もみじさんコメントありがとうございました。続きまして、ナンバー484。星に願いを。七夕の過ごし方はこんな感じはいかがという放送ですね。この放送にはね、はい、先ほどお話ししました犬のスタンプ、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。収まったので開いた？ん？って思っちゃいました。そっか、天候に左右されてほぼプールに入れずなんですね。たださん家のビニールプールできっと息子くんもテンションマックスだったでしょうね。本日は七夕、素敵な七夕になりますようにということでね、ゆかり兄さんどうもありがとうございます。冒頭雑談に触れていただいたんですけども、この冒頭雑談のタイトルが収まったから開いたっていうところなんですけども、何でしょうということでね、お話をさせていただきました。もうネタバレではね、このコメントでも書いてるのでもうわかると思いますけども、プールですね。そう、プール、学校のプールがさ、もうね、どうですか、この放送を聞きの方は割とね、30代、40代、50代、60代とかね、そういうぐらいの年齢層の方が多いのかなというふうに思うんですけどもね、最近の学校はプールね、すぐやれなくなるのね、熱中症指数とかね、雷注意報とかね、もういろんなものがあってね、もうすぐプール入れなくなるんですよね。我々も、僕41ですけども、の頃はね、割と夏入れてたなというふうに思いますけど、いや本当ね、気候が変わりましたよね。僕が子供の頃って25度を超えると熱帯夜っていうふうに言われてたと思いますし、30度を日中超えると猛暑日って言われてたんじゃないかなという記憶があるんですけど、どうですかね、これ時代によって違うのかな、ね、今なんかさ、もう夜25度なんてね、ないですよね。エアコンの設定温度ですら25度にしてないもんね。そう、もう日中なんてさ、35度とか全然行くじゃないですか、暑い時って。ね、もっともっと行くとこもたくさんありますしね、本当に大変ですよ。プールできない。ね、で、我が家で開いたプールはね、割と楽しかったんですよ。ということでね、今年はプールね、楽しんでいきたいなというふうに思います。七夕ね、結局ね、まあ、うち、そんなにね、たくさん七夕らしいことはね、しませんでした。まあ、それでもね、思いを込めて、いい七夕にね、できたかなというふうに思いますし、この放送ではね、少し七夕の、まあ、起源についてね、触れさせていただきましたので、まだお聞きじゃない方はね、どうか聞いていただければと思います。ゆかりにんさんどうも、ありがとうございました。続きまして、ナンバー486、知らないを知ること、知らないを知ってもらうこと。この放送にはね、ゆかりんりんさんとのびままさんからコメントいただいております。まず、ゆかりんりんさん、もちろんカルディありますよ。カルディって本当にいろいろなものが置いてあって大好き。もちろん入り口で、私はブラックコーヒーをもらって歩き回る、挙句購入しちゃう、まさにカルディの思うツボにハマっております、かっこ笑い、ということでね、ありがとうございます。後半のね、のびままさんもそうなんですけど、冒頭雑談でお話ししますさせていただきましたカルディですね。まあ、このカルディから話はね、ちょっと本題に入っていけるんですけども、はい、カルディ の話をしていまして、このカルディに食いついてくれたお二人、本当にありがとうございますね。そうなんですね。ブラックコーヒーをもらえるんだ。あ、僕はね、もう言われるがままにいただくので、大体ミルクコーヒーなんですけどね、甘めの。ね、ブラックコーヒーもらえるなら、ちょっと僕もブラックコーヒー派なので、今度聞いてみようかな。ね、まあ、でも買っちゃうっていうところがね、素敵ですね。思うツボでございます。でもね、そうやってカルディは成り立っているので、いいことだと思います。はい、ゆかれにさんありがとうございます。続きまして、のびママさん。カルディは新宿にも池袋にもその他都心にもありますよ。ちなみに池袋の某店舗はレジのオペレーションが最高で、コーヒー豆提供をレジ打ちと別の人がやってくれるので、コーヒー豆を頼んでも気持ちが良いほど秒で提供されるんですが、引っ越ししてから最寄りの店舗はそうではなくて、かっこレジの人がコーヒー豆も用意する。池袋の店舗のオペレーションを知っているからどうしても足が遠のいてしまい、コーヒー豆も違うところで買いがちです。でもオイスターソースはカルディのじゃないとどうしてもダメなんですよね。余計なものが全く入っていないだけでなくて、本当に美味しいから他のものには戻れません。ということでね、ありがとうございます。カルディ愛強ね。つか都会結構あるんですね、カルディ。いやいや、学びになりましたよ。田舎者としてはね、イオンの中に入ってるのがデフォルトなんでですね、はい、都会にあることが知れてよかったね。カルディトーク、よかったらカルディ情報を教えてほしいですね。コーヒー豆はね、僕ね、買ったこと多分ないんですよね。なんでここのオペレーションについてはよくわかんないですけど、なんかね、せっかくなら、まあ、人数の配置とかもね、なんと言いますか、地域差もあるかもしれませんけども、いいオペレーションがあるならその配置でねやってもらえたら最高ですよね。うん。そしてね、オイスターソースね、これはね盲点。うちはね割と力菌機を使ってるので、美味しいって言われてるんだったらね、今度ちょっとカルディのオイスターソースもチャレンジしてみましょうかね。うん。我が家ではね、ちなみにこう情報交換会みたいになってますけど、まあ、妻がね、いろんな調味料とかをね、カルディで買うことがあります。うん。まあ、僕はね、あのお菓子とかもね、出来上がったもの専門みたいな感じなんで、炭焼けができてるんですけど、そこで炭焼けすんだよって感じかもしれませんけどね。ね、でも妻はね、アルミフリーのベーキングパウダー合ってる？よく分かってないよ。うん。をね、確かカルディでね、よく買ってるような気がしますね。なんか、いいんでしょ？うん、わかんないけど。ね、こんな感じで情報交換できるコメントっていうのもいいなと思います。のびママさん、どうもありがとうございました。そしてコメントいただいた最後の放送ですね。ナンバー487。全部ぴったりなんてない。大切なのは大切なところがどれだけ合うかですね。この放送にはゆかりんりんさん、のびママさん、ベンケンさん、そしてノエルさんからコメントいただいております。ありがとうございます。まあ、この放送ね、まあ、コメント欄読んでいただければと、今から読んでいくんですけども、選挙のお話を少しさせていただいております。まあ、どっかに偏った放送とかではないんでですね、ぜひよかったらね、まあ、今週末選挙ですしね、あ、一週間後ね、今日13日だからね、一週間後の20日、選挙の日なので、ぜひね、まあ、参考にこの放送ね、聞いていただいてもいいのかなというふうに思ったりします。はい、ゆかりん兄さん、選挙、私ね、以前公民館でお仕事をしたことがあって、その縁もあって当日の選挙の会場でお手伝いしたことありました。開始前から閉めた後までずっと投票所になった公民館で詰めてました。懐かしいなということでね、ありがとうございます。そう、僕もね、地方自治体の職員ですので、まあ、選挙事務にはね、借り出されることが多いわけですよ。うん。ね、この公民館とかさ、選挙会場でね、お仕事をされた方ね、わかると思いますけども、長いんですよね。そう。もうね、僕なんか地方でやってますから、なんと言いますか、朝早くから夜ね、本当、うちはね、朝7時から夜の8時まで開けてるんですけど、あ、でもね、田舎の方は7時までとかにしたかな。まあそこら辺ちょっとバランス取ったかなというふうに思うんですけど、まあそんな感じ。でも長いじゃないですか。12時間ぐらいの長丁場ですよ。ね。で、その中で忙しくなる時間帯ってやっぱりあって、みんなが固まってくる時間帯、もう本当序盤、もうオープンしたてとかね、もうやっぱ早くみたいな感じでね、投票したいみたいな人が並んでたりするんです。そしてやっぱりね、食事の前後が多いですよね。朝食前、朝食後、昼食前、昼食後、夕食前、夕食後みたいなね、そこら辺も多いかなというふうに思ったりしますけども、それ以外がね、まあ都会はわかんないよ、田舎はね、超暇なの。もうね、永遠とも思える数分数十分を過ごす時ありますよ。でもさ、投票事務だから変なことできないじゃないですかね。スマホもろくに見るわけにもいかないですし、ぺちゃくちゃスタッフで喋るわけにもいかないですしね、なかなかね、何も タスクやミッションがいっぱいあって忙しいがゆえに辛いっていうのはね、よく聞くかもしれませんけども、やることが制限されてやることがない時間を過ごすというのもなかなかきついんですよ、これね。はい、まあこの感覚やったことある人にしか伝わらないかもしれませんけどもね。はい、まああの今回もね、まあうちはね、まあ、あの何と言いますか、時間中は結構忙しいミッションを持ってるところなので頑張っていきたいと思いますけどね。いろんなね、事務があります、作業がありますということで、皆さんよかったら投票行ってくださいね。ということで、ゆかりにいさんどうもありがとうございます。続きまして、のびままさん、本当に選挙があれば役所の方のお仕事が増えますよね。ありがとうございます。都議にはこれで障害児当事者が3名になりました。かっこ私が把握してるだけなのでもっといるかも。うち2名は都民ファーストの会ですね。おっしゃる通りで、全てに共感は無理なので、政党の考えはあれだけど、この人は応援したいよねみたいになったりしますよね。その辺をそれぞれが考えるのが本当に大切。ちなみにやっぱり見た目で損得はあるというよね。ポスター見てこれでいいかみたいになるんだろうね、やっぱり。ということでね、のびままさんありがとうございます。ね、障害児当事者がね、都議は3名ということでね、なんかいい傾向だなというふうに、障害児の お父さんとしては思いますよね。きっとのびままさんも思うと思いますけどもね、まあ、そんな感じでやっぱりね、人によって求めるものは違うじゃないですかね。なぜ選挙に行くか、なぜ投票に行くかというのは、自分の人生が豊かになってほしいからっていうのが一番じゃないですか。もちろん社会がこうあってほしいっていうふうに思ってね、まあ、自己犠牲のもと、より良い社会を作るための自分にはメリットがないかもしれないなっていうふうに投票する人もいるかもしれませんが、正直少数かなというふうに思います。だからこの国は高齢者の施策がとても優遇されているっていうような状況ですよね。それ自体が悪いというわけではないです。その結果がこうなっているということですね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろね、のびままさん書いていただいてるんですけども、今回ね、のびままさんもこの選挙についてのね、放送をしております。スタンド FM の方からね、のびままさんの放送を聞くことができますので、よかったらね、聞いてみてください。はい。僕よりね、もっともっと専門的で深いお話が、ね、大学でね、政治の方を取られていたということで、素晴らしいなと思いました。もうね、大学に行ってね、僕からするとね、本当にマジリスペクトですよ。本当そうね、18超えてもね、ちゃんと学校で勉強してるっていうだけでね、僕の中ではみんな尊敬の対象でございます。はい。でもね、本当に分かりやすい放送だったので、ぜひぜひ皆さん、この放送聞かれた方は、のびままさんのスタンド FM の放送を聞いていただければなというふうに思います。そしてその上で、やっぱり20日選挙に行ってくださいねということで、のびままさんどうもありがとうございます。続きまして、弁慶さん、選挙と宗教、本当に切り離したがる方々が多いなぁと感じるタイプの人間です。宗教って哲学と似てて、しかも結局科学だなぁと思ってます。かっこ宗教もいろいろなので宗教によるのかもですが。それに生きる哲学、思い、意識、目指す世界がない人に政治やこの国の未来を任せるのは不安です。まあ、これは個人の見解なので、いろんな意見があるのは当然だと思います。でも最近とても溢れている〇〇を追い出せ、〇〇はダメだ、〇〇を優先しろなどの分断を煽る党にはとてもじゃないけど投票する気にはなれません。怖いから。その〇〇に自身がいつどんな状況で当てはまってしまったら、途端に差別や排除される対象になるんじゃって思うから。高齢者とか障害者とか国籍だって、いつ日本人の定義を変えられてしまうかもわからないし、なのでみんながどうすれば生きやすい世界になるのかを考えてくれるところへ票を入れました。期日前で。本当にみんなが幸せに暮らせる国に、世界になることを心から願っています。子供たちのためにも、かっこむしろこっちが本音かも。選挙当日は大変だと思いますが、熱中症や体調不良にはお気をつけてお過ごされてくださいね。長々とコメントを失礼しましたということで、全然嬉しいですよ、弁慶さんどうもありがとうございます。まあ、すいませんね、ちょっと僕のね、お話の仕方が悪かったかもしれない。僕はね、この放送で選挙とね、政治と宗教の話をね、あんまりしないよっていうね、スタンスがありますっていうお話をさせてもらったんですけども、まあ、弁慶さんのおっしゃる通りね、選挙と宗教を切り離したがる方々は、まあ、実際多いですよね。うん、まあ確かに僕もそう感じます。まあ、この弁慶さんの考え方もね、一理あるなというふうに思います。まあ、宗教 教ね、ある種哲学っていうところもありますし、科学っていうところも側面としてはあるのかなと僕も思うことはね、実際あります。まあ、ただここに関しても、本当にまあいろんなね、人の意見があるところ、ね、難しいところだなというふうには思いますけども、個人的にはね、非常に近い感覚を持たれてるかなというふうに思いますね。はい。でですよ。ね。やっぱり分断を煽るっていうのはやっぱ怖いなっていうのは本当に同じ考え持ってます。いやまあね、パフォーマンス大事だと思うんですけど、なんて言いますか、そういうパフォーマンスで票が集まっちゃうこの今の国のあり方に問題があるのかなっていうふうにも思ったりしますね。ちょっとなんだろうね、のびままさんも書かれてましたけど、結構ルッキズム強いよねって思う、この国特にね。さ、なんて言いますか、思考をしないね、この放送でも言わせていただきましたけども、深く考える癖をね、やっぱりどこかで放棄してしまっている。なんか、どうなんだろうね、社会人になったら勉強しなくていいっていう風に子供の頃からなんとなく思ってたことないです。僕そう思ってたんですけど、結局社会人になっても勉強の連続だったっていう人生の方にね、ウェイトが入ってるっていうだけかもしれないんですけど、ね、きっとそうじゃない人もたくさんいて、ね、子供は勉強する、大人は働くみたいな感じのね、二極化っていう感覚もあるのかなというふうに思ったりするんですけど、この考えるね、自分の関わっているもの以外や自分が関わりそうなことで深掘りしていくっていうところを、まあ、サボるがゆえに最終的には何と言いますか、見た目のいいところ、まあ、もしくはキャッチーな言葉を言うところみたいなね、そういった人たちが得をしてしまうね、票が集まってしまうっていうのはちょっとこの国の不思議なところかなというふうに思います。いや、よその国も同じかもしんないね。でもね、そうなんだよね、これわかんないけどさ。でもやっぱり少しずつ少しずつでもね、考える癖、選ぶためにね、どういうふうに考えたらいいのかっていうところを、まあどんどんどんどんね、啓発していくっていうのもね、今そういうふうなところに不満を持たれている方、まあ僕や弁慶さんやね、このコメントいただいている皆さんはそういうところをね、しっかり考えられていると思いますので、そういう選挙のやり方ねっていうのを啓発していくっていうのはいいかなというふうに思ったりもしますよね。本当にね、誰もが幸せに暮らせる世界になってほしいなというふうに思います。ただ皆さんの幸せの形が違うから、誰もが幸せってね、本当に思えるかね、その思いも主観ですからね、わかんないですけども、願うことは絶対大事だと思う。特にね、この政治の世界に入っていただく方たちには、そういうふうにね、僕は綺麗事でも掲げてほしいなっていうふうに心から思っていますね。当日頑張りたいと思います。まあ、僕はね、暑いところでは、いや、あっちいな、多分な、ちょっと暑いところかもしれないけど、まあ、屋外とかではないのでね、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。最後にね、ノエルさんですね。選挙お疲れ様です。周りにも公務員の方々がいて、話を聞くたびに頭が下がります。我が家は期日前投票終わってます。最近はいつも家族予定が合う日に期日前投票に行っています。今回は甥っ子が選挙デビュー18歳、ね、一票を大切にしてほしくてと連絡しました。気づいてなかったということでね、選挙は数少ない平等なことだと思うので大切に思っています。特に女性は一昔前には投票権がなかったので、大切にしてほしくて周りに声かけしていたこともあります。高野さん、 TBS を退職されてどうするんだろう、フリーアナウンサーになるのかなと思っていましたが、東京都議に当選してよかったですね、ということでね、ありがとうございます。いやいやいや、もう本当にね、そう思、言っていただけるだけでね、私が代表になりますけども、この放送なんでね、公務員の皆さん嬉しいと思います。もうなんかね、我々も人ですから。そして休日をね、削るんです。なおかつね、本当にいろんなね、選挙が被る時ってあるんですけど、そうなってきた時の開票まで走るとね、もう大変なんですよ。まあ、ここら辺もっとね、システマチックになったらいいなっていうふうには思うんですけどね。まあ、実際に少しずつね、機械化であったりっていうのは、まあ、僕が始めた頃に比べるとだんだん良くなっているんですけど、それでもやっぱかかりますね。いや、こうやってね、ノリさんのように選挙に行こうっていうのをね、身近な人に伝えていくっていうね、作業、これすごく大事だと思うんですよね。そういう人がね、一人一人と増えていくことで、その一人が一人を誘うね、その一人がまた一人を誘うみたいな感じで、選挙のね、投票率が上がっていくっていうのは一番理想的な形じゃないかなというふうに思います。なんかこう、インフルエンサーであったり、誰かに先導されたりして、 なんて言いますか、この人に入れた方がいいみたいな感じで盲目になってね、入れちゃうっていうのは結構僕はリスキーだなというふうに思うので、まあ、インフルエンサーなりなんなりに、まあ、入れた方がいいって感化されたとしても、ちゃんと自分で考える、ね、そこがすごく大事だと思うんですよね。はい。ね、そうそう、高野さんね、僕は TBS を退職されたことも知らなかったんです。ね、本当に、都会の情報であったり、テレビの情報には疎い僕ですけども、なんかね、嬉しかったなって今回思いました。ね、まあ、これからどういう風にね活躍されるのか分かりませんが、遠く、福岡の地からねご活躍を見守っていきたいなという風に思います。のりさんどうもありがとうございました。とそんな感じでね、今週の振り返りとコメント返しはこれで全て終了したかなと思います。毎週ね本当に聞いていただいている方ありがとうございます。そしてね、コメント、いただいている方本当に本当にありがとうございます。コメントまではって言ってもね、いいねであったりとかくださっている方も本当にありがとうございます。ちゃんとね、数字ではこちらの方ではね目に届いておりまして、まあ少しずつですけども聞いてくださる方、そして聞いてくださる回数もね増えています。本当にありがたいなというふうに思います。もっともっとね、いい放送、聞きやすい放送、親しみやすい放送、ためになる放送、欲張りですけども、そんな放送を目指してね、やっていければなというふうに思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のタダは様々な媒体、様々な切り口での発信活動しています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。